幅の広い総支え鍋を弱火にかけ、半分ほど満たした濃いストックが骨を焼いた香りと玉ねぎの皮の匂いを漂わせながら1時間ほど煮え続けている。鍋の中の液面は指1本分ほど下がっている。表面は静かだ。縁の方で気泡がいくつか上がり、油の薄い帯が鍋肌に沿って輪を描き、液と縁の境目にうっすらと膜ができている。劇的なことは何も起きていない。だが実際に起きているのは、料理における最も過小評価された変化の一つである。水が出ていく。味を作っている分子、グルタミン酸、ペプチド、糖、アミノ酸は出ていかない。鍋は静かに、しかし確実に味の濃い液体へと変わっている。これが煮詰め、レドクションであり、ソースにとろみをつける手段に過ぎないという一般的な理解は、その本質を半分しか言い当てていない。煮詰めとは、副次効果として味が濃くなるとろみ漬けではない。とろみは副次効果であって、本質は味の構造そのものを組み替えることにある。物理は見かけよりずっと単純である。低い煮立ち、おおよそ摂氏95度、沸騰のすぐ手前、では、鍋の表面から水が蒸気として蒸発していく。ストックをストックたらしめている風味成分は、この温度では非揮発性か、ごく弱い揮発性しか持たない。煮詰めたストックに深い旨味を与える遊離グルタミン酸、コラーゲンの分解で放出されるペプチド、ミルポアや骨から溶け出したグルコースなどの糖、そしてすでに液に含まれている塩分、これらはどれも鍋の中に残る。水だけが抜けていくので、同じ量の風味物質がより小さな体積に収まり、小さじ1杯あたりの濃度が上がる。体積を半分にすれば、ほぼ2倍の濃度になる。4分の1にすれば、4倍になる。きちんと煮詰めたソースがあの味になるのは、このためだ。何かを足したからではない。大切なものすべてが、より近くに集められたからである。素材の分法そのものは、別項のストック、ブイヨン、フォン、フランス料理3つの基礎の違いで整理したが、同じ論理がここにも当てはまる。ストックは銀行口座であり、煮詰めはその口座を現金化する行為に他ならない。初心者がまず知っておくべきは、煮詰めは全てを濃縮するということだ。望ましいものだけが濃くなるのではない。塩は蒸発しない。酸も蒸発しない。一クオートのストックに上品に効かせた小さじ一杯の塩は、その一クオートがカップ一杯まで縮んだとき、攻撃的なまでに塩辛くなる。初めの段階で爽やかさを与えていた一振りの酢は、最後にはむせるほどの酸味に変わる。初心者が初めて煮詰めるソースは、ほぼ必ず塩辛すぎる。煮詰めた後に塩をするのではなく、煮詰める前に味を整えてしまうからだ。そして、煮詰まったソースを戻す方法はない。鉄則は、塩は最後にすること、各段階で必ず味を見ること、そして今自分がしているのは増幅であると忘れないことだ。良いところも悪いところも大きく聞こえるようになる。もう一つ初心者が気をつけるべきは、火加減そのものである。煮詰めは弱く安定した煮立ちを求める。強い沸騰ではない。沸騰は水を早く飛ばすが、同時に繊細な香り成分を蒸気と一緒に外へ叩き出し、鍋肌に張り付いた重合した残り、フォンを焦がしてしまう。弱火はあらゆる弱火がそうであるように、化学反応を壊さずに進めるための火加減である。同じ原理を弱火は弱い料理ではないで論じた。経験のある料理人は煮詰めを視覚、嗅覚、触覚の順に読み取る。最初の手がかりは視覚だ。煮詰まるにつれて液の動きが変わる。最初の薄いストックは早く跳ねるような気泡で湧いているが、半分の体積になった時にはもっとゆっくりした気泡になり、表面に厚みのあるメニスタスが立ち、鍋を傾けても割れない艶のある膜が広がる。4分の1まで、フランス語でドゥミグラスと呼ばれる点まで煮詰めると、スプーンの背を覆い、雫ではなく薄いシートとなって落ちる。16分の1、古典的なグラスドビアンドの領域では、暗く、粘り、室温で水飴のように、冷やせばゴムのようになる。匂いも、 同じ物語を並行して語る。煮詰まっていくストックは、新しい香りを発展させていく。ミルポワの糖と表面のタンパク質は、弱い煮立ちの中でもメイラード反応を続け、何時間もかけてゆっくりとローストしたようなほとんどキャラメルに近い香りを生む。これがきちんと煮詰めたドゥミグラスを単に沸騰で水分を飛ばしただけのストックから決定的に分けている。ハロルド・マギーがオン・フード・エンド・クッキングで1984年で書いているのは、まさにこのゆっくりとしたメイラード発達が長く穏やかな煮詰めの隠れた美点であるという指摘である。強火の近道は体積を減らすことはできても香りの発達はもたらさない。両者は同じものではない。古典的なフランス料理の煮詰め比率は頭の中の足場として持っておく価値がある。一般的なソースの煮詰めは最初の体積の3分の1から2分の1の間に収まる。これはとろみと味の濃縮を得るが、さらに進めて塩辛さと酸の角が立つ領域には入らないギリギリの線である。ドゥミグラスはストックを元の体積のおよそ4分の1まで煮詰めたもので、古典的にはエスコフィエの1903年の体系ルギード・キュリネールでエスパニョールソースと合わせ仕上げのベースとして使われる。グラスド・ビアンド肉のグラスは16分の1まで煮詰める。暗く強烈に旨味の濃いペースト状で冷蔵庫で何週間も保つ。仕上げの鍋に小さじ1杯落とすだけでソース全体の格が一段上がる。これらは恣意的な数字ではない。テクスチャと味の濃度、塩と酸のバランスが使える均衡点に到達する曲線上の点である。十分解な数のストックを煮詰めてきた料理人は、それらの点が体の中で感じられるようになり、測ることをやめて見ることを始める。これにはいくつかの立場がある。現代の料理人の中には、キサンタンガム、微生物由来の多糖類や歯のハイドロコロイドを使って数分のうちに煮詰めたソースの粘度を真似る者がいる。1リットルのストックに一つまみのキサンタンガムを溶かせば、体積を半分に煮詰めたのと同等の粘度が得られる。これは確かに機能する。時間が金であり、サービス中に十数種のソースを保たねばならないレストランの厨房には居場所がある。だが私の見解は、両方を長くやってきた上で煮詰めはとろみ以上のことをしているというものだ。煮詰めは変容させる、キマチはボディを与えるが味の深さは与えない。そしてその差は舌の上では微妙ではない。とろみをつけたストックと煮詰めたストックは別の液体として味わわれる。実際別の液体だからだ。ハイドロコロイドは水を長い高分子細の周りに集める。煮詰めは水を取り除き残ったものを組み替える。鍋は単に濃くなったのではない、全く別のソースに火と時間によってゆっくりと書き換えられたのである。料理人にできることは、書き換えが終わるまで鍋を放っておくこと。